こんにちは。今回はですね、あるバドミントン教室のオンラインレポートがありまして、これをもとに皆さんの当たり前、これをですね、心地よくでも確実にこう揺さぶるかもしれない、そんな洞察を一緒に掘り下げていければなと。
ええ、
レポートの中心に、正直ちょっとドキッとする言葉があるんですよ。人を悪く言わない人を信じるな、と。逆じゃないのって。思いますよね、普通。
そうですね、普通はまあ人の悪口は良くないよって教わるじゃないですか。だから完全に真逆の提言ですよね。
ですよね。
でもこのレポートはそこからなんというか一歩踏み込んでるんですね。常に聞こえのいい言葉を選ぶ、その裏にある真理とか、あとはあえて自分にとって耳が痛い、深いかもって思う情報に触れることが実は個人の成長にすごく重要なんだっていう点を深く探求してるんです。
なるほど。じゃあ今回のこの探求っていうのは、単にそのバドミントンのレポートの内容を消化するだけじゃなくて、
ええ、
このまあ一見ちょっと過激にも聞こえる提言を手がかりにして、常識を疑うっていう行為が最終的にこうあなたの自己成長とか物事をより深く理解する力にどうつながるのかなっていう、そのプロセスをこう一緒に体験していくみたいな感じでしょうか。
そうですね。バドミントンの話が具体的な例としてはたくさん出てくるんですけど、
はい、
でもそこで見えてくる原則っていうのは本当にあなたの学びとか仕事、人間関係、なんかあらゆる場面に応用できるはずなんですよ。
ふーん。
まさに口頭上の戦略とか心理が驚くほど普遍的な、まあ人生の教訓みたいなものにつながっていく。そのつながりを発見するのが今回の探究の面白さかなと思いますね。
いや、面白そうですね。じゃあ早速この刺激的なテーマの核心に迫っていきましょうか。
いきましょう。
まずやっぱりこの言葉からですよね。人を悪く言わなり人を信じるな。これ最初に聞いた時、正直どう思われました？私はやっぱり、それって良いことじゃないのってかなり戸惑いました。
いや、その戸惑いすごくよくわかります。それが自然な反応ですよね、普通は。
ですよね。
でも、レポートを書いたコーチの視点はちょっと違うんですね。誰に対しても常に当たり障りのない、まあ、いいことしか言わない。そういう態度は、もしかしたら本心を巧みに隠していることのサインかもしれないって指摘してるんですよ。
本心を隠してる。
ええ。レポートにはコーチ自身の言葉として、私の場合はもう人を悪く言わない人は信頼できないっていうことですね。つまりは本心を隠してるっていうことなんですよね。あ、腹を割って話さない人なんだなっていうね、信頼できないっていうふうに思ってますねって、かなりはっきり書いてあるんです。
腹を割って話さない人か。つまり表面的な心地よさじゃなくて、時には耳が痛いことも含めて正直に意見を交わせる、そういう関係性こそが本当の信頼の基盤になる、そういうことですかね。
そういうことだと思います。耳障りの良い言葉だけを選ぶ姿勢の裏には、自分が可愛いっていう、つまり人から嫌われたくない、はみ風立てたくないみたいな、そういう自己保身の心理が働いている可能性があると。
ああ、なるほど。
で、レポートはさらに踏み込んで、それって一種の傲慢さじゃないかって問いかけてるんです。
傲慢さですか？それはまたどういう？
レポートにはコーチのこんな言葉が引用されてるんです。悪口言わないって、要は自分が可愛いってことでしょ。人にね、この人は悪口言わないようないい人だと思われたいから言わないわけでしょ。そういうのずるいよなって思うと。つまり、私は誰の悪口も言わない良い人間ですよっていうイメージを保つことがなんか目的になっちゃってて、正直さとか建設的な批判よりも自分のイメージ維持を優先してるんじゃないかと、それをずるいとか傲慢って捉えてるわけですね。
なるほどな。もちろんこれは別に積極的に悪口を言えって意味では全くないんですよね。
全然違いますね。
大事なのは、その誰に対しても常に良い人でいようとする、その姿勢の裏にあるかもしれない動機、まあ自己保身なのか、正直なコミュニケーションを避けてるのか、あるいは本当にもう聖人君子なのか、それを一度立ち止まって考えてみましょうっていうことなんですかね。
まさに無条件に良い人を信頼できるって結びつけるんじゃなくて、その人の言動とか態度をもうちょっと深く観察してみる、そういうきっかけをくれる言葉だと思いますね。あなたの周りを見渡した時に、表面的にはすごくスムーズで心地よいんだけど、なんかどこか本音のやり取りが足りないなって感じる関係ありませんか？その関係性の質を問い直す良い出発点になるかもしれません。
さて、そういった人を悪く言わない人を信じるなみたいな、 自分のこれまでの価値観とか信念とこうぶつかるような言葉に出会った時って心がざわついたりもやもやしたり、時にはちょっと不快に感じたりすることありますよね。
ありますね。
実はレポートではこの心の状態こそがすごく重要なんだと指摘しているんです。いわゆる認知的協和と呼ばれる状態ですね。
ええ、認知的協和、自分の持ってる信念とか価値観と新しく入ってきた情報が矛盾するときに生じる、あの独特の居心地の悪さ、不快感のことですね。心理学ではよく知られた概念ですけど、
はい、
レポートのコーチはこれを単なる不快なものとして避けるんじゃなくて、成長のための絶好のシグナルとして捉えるべきだって強調してるんです。
絶好のシグナルですか。普通は避けたいって感じちゃいますけど。
そうなんですよ。多くの人は無意識にこの不快感を避けようとしちゃう。結果として耳障りの良い、まあ誰もが賛成するような凡庸な意見とか、自分と同じ考えの人たちだけに囲まれた環境、レポートの言葉を借りればぬるま湯みたいな場所にこう安住しがちだと。
あー、ぬるま湯。
でもコーチはそれが危険なんだと警告してるんです。しかしそれは思考を停止させ成長の機会を奪うぬるま湯でしょうということですってレポートにもありますね。心地よさと引き換えに新しい視点を得たり自分の考えを深めたりする機会を失っちゃうってわけです。
確かに、なんか SNS とか見てると自分と似た意見ばっかりが目に入ってくるエコーチェンバー現象が問題視されたりもしますもんね。心地よいけど視野が狭くなる危険性があると。
まさにその通りです。そこでコーチはこの認知的不協和っていう心のざわつきをただ避けるんじゃなくて、むしろ成長のエネルギーに変えるための具体的な3つのステップを提案してるんです。
ほう、それは実践的で興味深いですね。ぜひ教えてください。
はい、まずステップ1は言葉を捕獲する。心がざわついた、何か引っかかった、違和感を覚えた言葉とかフレーズに出会ったら、その瞬間を逃さずにメモするなり記録するなりして捕獲する。思考ってすぐに流れていっちゃうんで、まずは形に残すのが大事だと。
なるほど、流れて消えちゃう前に捕まえると。
次にステップ2、なぜで深掘りする。捕獲した言葉に対して、なんで自分はこれに引っかかったんだろうとか、自分のどんな信念、価値観、経験と矛盾するのかなって自問自答を繰り返して、そのざわつきの根源を掘り下げていくんです。
うん、
例えば人を悪く言わない人を信じるなにざわついたなら、なんで自分は人を悪く言わないイコール良いことって強く信じてるんだろうとか、過去に何かそういう経験あったかなとか、そういうふうに
自分の内面と向き合う作業ですね。
そしてステップ3が、あえて異物に触れる。これは意識的に自分とは異なる意見、普段読まないジャンルの本、価値観が合わないなと感じるタイプの人とか、自分にとっての異物にあえて触れる機会を作ることです。
異物ですか？
ええ、SNS でおすすめされる情報だけじゃなくて、あえて反対意見を探してみるとか、苦手な分野の入門書を読んでみるとか、これによって自分の思考の枠、価値観の枠を強制的に広げて柔軟にしていく。この3ステップを通じて不快感を成長の糧に変えていこうっていうアプローチですね。
心地よいぬるま湯から勇気を出して一歩踏み出して、あえて異物に触れる。そしてそこで感じたざわつきを捕まえて深掘りすると。簡単なことではないかもしれないですけど、確かに成長につながりそうですね。
ええ、
あなたが最近何かムムッと心に引っかかった意見とか情報ってありませんでしたか？それをスルーせずにこの3ステップで扱ってみると、何か新しい発見があるかもしれませんね。
そうですね。
では次にもう少し具体的な事例を見ていきましょうか。レポートではバドミントンの市民大会なんかでしばしば見られる敗者審判の問題点がかなり、辛辣な言葉で指摘されてるんです。特に明らかな反則であるタッチネットが見過ごされるケースについて。
ああ、タッチネット、プレー中にラケットとか体の一部がネットに触れちゃう反則ですね。本来なら即失点っていう明確なルール違反です。
ですよね。
レポートではある試合で選手が明らかにネットに触れたのに、審判がそれを指摘しないまま試合が進んで終わっちゃったっていう動画が教材として取り上げられたみたいですね。
それはプレイヤーとしてはちょっと納得いかないでしょうね。
ええ、でもコーチはこれを単なる審判の見落としとか技術不足として片付けてないんですよ。もっと根深い問題、つまり自分が判定を出すことで後で文句言われたり嫌われたりしたくないっていう審判自身の自己保身、レポートの言葉を使うなら我が身可愛さが根底にあるんじゃないかって指摘してるんです。
ああ、なるほど。公平性とかルールの厳格な適用よりもその場の人間関係とか空気を優先しちゃう、波風立てたくないっていう心理ですよね。
なるほど。技術的な問題というよりは心理的な問題だと。それでレポートではかなり厳しい言葉が使われているんですよね。
そうなんです。正直引用するのをちょっとためらうくらいストレートな表現なんですけど、まあコーチの意図を理解するためには重要なので触れておきますね。
はい。
レポートにはそのプレイヤーヨッシーさんという方だそうです、に対して、その審判はとんでもないことなんだけど、ヨッシーにはもうそんなレベルの低いとこでわちゃわちゃやってないで、とっととそんなゴミのようなレベルから脱出しろよって言いたいですよね。弱いやつってやっぱり主審のレベルも低いからね。もうそういうゴミのような人たちがいっぱいいるわけでしょ。だからさっさとレベル上げましょうよってことです。基本的にレベルが低ければ低いほどゴミだからね、
とあるんです。
うわ、ゴミのようなレベルとは本当に強烈な言葉ですね。これはその審判個人を非難してるというよりは、そういうことが許されちゃう環境全体に対する強い怒りとか問題提起って捉えるべきなんでしょうか。
まさにそうだと思います。言葉遣いはまあ非常に過激ですけど、コーチが本当に伝えたいメッセージは、レベルの低い環境、つまり不正とか不誠実さ、なあなあな雰囲気がまかり通っちゃうような場所では、プレーの技術レベルだけじゃなくて、それを支えるべき公平性とか誠実さといった基準そのものも低い傾向にあるよっていうこと。
うん。
そして重要なのはその次案です。そんな環境に対して不満を言ったり文句を言ったりして時間を無駄にするんじゃなくて、まず自分自身のスキルとか実力を徹底的に磨き上げて、その低レベルな環境から一刻も早く抜け出すこと、それが最も現実的で効果的な解決策なんだと。
なるほど。
環境を変えようとする前に、まず自分がその環境から脱出できる力をつけなさいっていうわけですね。
これはスポーツに限りませんね。多くの場面で当てはまりそう。例えばあなたが所属している職場とかコミュニティで理不尽さとか不公平さを感じてるとしますよね。
ねえ。
でもそこで声を上げても何も変わらない、むしろ自分が不利になるだけかもって感じてるなら、このレポートは文句を言うエネルギーがあるなら、それを自分の実力向上のために使いなさい、そしてより良い環境を選べる自分になりなさいと、ある種厳しいけど現実的な道を示してるのかもしれないですね。
そうですね。環境のせいにする前にまず自分が変わる力をつけるということですね。その環境にとどまり続ける限り、同じような問題に繰り返し直面する可能性が高い。だからこそ、脱出速度を獲得することが重要だっていう考え方です。
さて、話題は変わりますが、バドミントンは技術や体力だけじゃなくて、心理戦の要素が非常に強いスポーツだっていう点も、レポートでは深く掘り下げられていましたね。対戦相手のタイプを見極めて戦術を使い分けることの重要性。特に、根性派と回し系という、 こう対照的なタイプへの対処法が具体的で面白かったです。
ええ、まず根性派。これは粘り強さとか精神力、いわゆるダガッツでガンガン向かってくるタイプのプレイヤーですね。多少フォームが崩れてもとにかく諦めずにシャトルに食らいついてくる。
なんとなくイメージできますね。熱い感じの。
この根性派に対してコーチが絶対にやっちゃいけないと強調しているのが煽ることなんです。つまり挑発したり上から目線でバカにしたりするような言動。
ああ、それはダメだと。
これをやっちゃうと相手の何クソっていう闘争心に火をつけちゃって、かえって相手を奮い立たせてしまう逆効果になる可能性が高いというわけです。
確かに根性あるタイプは逆境で燃えるイメージありますもんね。じゃあどう対処するのが有効なんですか？
レポートで推奨されてるのはむしろ下から持ち上げるようなアプローチです。
下から持ち上げる？
ええ。例えば相手に聞こえるように自分のパートナーに対して、うわ今の拾われたのマジかとか、完全にやられたわみたいに相手のプレーを称賛するような言葉をわざと漏らすんです。
へえ。
そうすることで相手を良い気分にさせて油断を誘う。お、俺のプレー聞いてるなと思わせる。そういう心理的な隙を作り出して、そこからミスを引きなすことを狙うと。根性派だなと思ったら下から持ち上げて持ち上げてくすぐってあげてくださいっていうコーチの言葉がその戦略をよく表してますね。
へえ、なんか心理的な柔術みたいですね。相手の力を利用する感じで。ではもう一方の回し系はどうでしょう。こちらはどんなタイプでどう対処するんですか？
回し系というのはパワーよりも巧みな配球とかネット材のテクニック、フェイントなんかを駆使して相手を崩してくる、いわゆる技巧派、戦術派のプレイヤーです。コートを広く使って相手を走らせて、甘い球を上げさせてそれを決める みたいなスタイルですね。
スマートな感じですね。
ええ。コーチの分析によると、このタイプは根性派とは対照的にプライドが高い一方で精神的な打たれ弱さを持っている場合が多いそうなんです。
ほう。
そのため根性派とは真逆で、少しだけ煽るのが効果的だとされてるんです。
おっと、今度は煽るんですか？
ええ。ただし、少しだけっていうのがすごく重要です。やりすぎると逆効果ですが、ちょっとイラッとさせる、カチンとさせるような言動で相手の冷静さを微妙に奪う。
なるほど。
レポートには、そうすると回し系の人ってより狙うからミスるんですよ、とありますね。プライドが高いからこそ、煽られるとムキになって、普段なら打たないような厳しいコースを狙いすぎたり、力んだりして自滅してくれる可能性が高まるっていう理屈ですね。
なるほど。相手のプライドを逆手に取るわけですか？他に何かテクニックは紹介されてました？
はい。グレーゾーンの声かけっていうのもありましたね。
グレーゾーン？
例えば、相手のミスで点が入った時に、大声でごっつあんですって言ったり、サービス場面で相手を待たせておいてから、いつもお世話になりますって一礼したり。一見すると、失礼とまでは言えないけど、なんか、どこか相手の神経を逆撫でするような微妙なラインの声かけで相手の集中力とか思考を乱す、脳を揺さぶるって表現されてましたね。
うわー、それはなかなかこう狡猾ですね。でも勝負の世界ではそういう心理的な駆け引きも実力のうちってことなんでしょうかね。
そういう側面もあるということでしょうね。単に技術が優れてる、体が強いだけじゃなくて、相手の心理を読んで状況に応じて最適な揺さぶりをかける、それもまた勝利を引き寄せるための重要な要素なんだと、このレポートは示唆していますね。これってビジネスの交渉とかプレゼンテーション、あるいは日常のコミュニケーションでも、相手の性格とか状況を理解して伝え方とかアプローチを調整するっていう点で応用できる考え方かもしれませんよね。
そして試合の流れを大きく変える可能性のある要素として、キャラ変、つまりキャラクターチェンジの重要性も指摘されていました。例として挙げられていたのが、鈴木選手という方が見せたミサイルスマッシュの話でしたね。
はい。この鈴木選手、レポートによると、以前はどちらかというとパワー面ではあまり目立たない、安定感はあるけど決め手に欠けるみたいな評価だったみたいなんです。
ふむふむ。
ところが、分析対象になった試合の映像では、普段のイメージからはこう想像できないような非常に速くて重い、まさにミサイルと形容されるスマッシュを何本か打ち込んでいた。と、
普段と違う相手の意表をつく一撃ということですね。
その通りです。コーチはこの変化をキャラ変と呼んで、その心理的効果は計り知れないと評価してるんです。ああ、これじゃない、これこれだよ、ミサイルスマッシュ、すごい速くない、これ相手びっくりしたと思うよ、こういうのを一発入れとくだけで違いんだよね、ってかなり興奮気味に語っていたようです。
へえ。
たとえそのスマッシュが試合中に数本しか決まらなかったとしても、相手の頭の中には強烈な印象として残るわけです。あの選手はああいう強打も持ってるんだ、と。
なるほど。たった一発でも相手の認識を変える力があると。
そうなんです。その認識の変化が試合展開に影響を与える。相手は下手に甘い球を鈴木選手側に上げると、あのミサイルが飛んでくるかもしれないって警戒するようになりますよね。
うんうん。
そうなると自然と配球の選択肢が狭まったり、より厳しいコースを狙わざるを得なくなったりする。結果的に鈴木選手のパートナー、レポートでは若様側と呼ばれてましたが、ガカバス売れる範囲が限定されたり、相手のミスを誘ったりと、試合全体を有利に進められる可能性が出てくるってわけです。
自分の得意なパターン、いつものプレースタイルに固執するんじゃなくて、時にはで相手が驚くような普段の自分とは違う一面、つまりキャラ変を見せることが、強着した状況を打破する鍵になるかもしれないということですね。
ええ、これはスポーツに限りませんよね。仕事で行き詰まった時、人間関係で悩んだ時、いつもと同じアプローチを繰り返すんじゃなくて、あえて普段の自分のキャラから少し外れた言動とか行動を試してみる。
例えば？
例えば、いつもは聞き役に徹することが多い人が、思い切って自分の意見を強く主張してみるとか、逆にいつもリーダーシップを取る人があえて一歩引いて周りに任せてみるとか、そういったキャラ変が予想外の突破口を開くきっかけになることは十分あり得ることだと思います。
さて、今回の探究は、人を悪く言わない人を信じるな、という、まあ、かなり挑戦的な言葉から始まりました。
そうでしたね。
そこから常識を疑うことの価値、認知的不協和っていう不快感を成長のドライバーに変える方法、レベルの低い環境から抜け出すための自己研鑽の重要性、相手の心理を読んだ駆け引きの技術、そしてキャラ編による状況打開の可能性まで、バドミントンという具体的な事例を通して本当に多くの示唆に富む視点を探求してきましたね。
そうですね。一貫していたのは表面的な情報とか心地よいだけの関係性に安住しないで、時には不快な真実とか異なる視点と向き合って深く思考することの重要性でしたね。
ええ。
そしてそういうプロセスこそが物事の本質を理解して個人として成長していく上で不可欠なんだということ、これはまさにあなたがいろいろな情報源からよりよく深く知りたいと願っているその探求のプロセスそのものとも重なるんじゃないでしょうか。
うんうん。
与えられた常識とか通説をそのまま受け入れるんじゃなくて、その裏側にあるもの、別の角度からの見方を探ることの価値を示していたと思います。
このレポートはバドミントンというフィールドを通して私たちが無意識に受け入れてるルールとか常識、当たり前とされてる価値観に対して本当にそうかなって問いかける視点がいかに大切かを教えてくれました。
ええ。
そこで最後にあなた自身にこんな問いを投げかけてみたいと思います。それはあなたの専門分野やあるいは日々の仕事や生活習慣の中であなたがこれが当たり前だ、こういうものだと無意識に信じ込んでいる常識やルールってありませんか？もし今回のバドミントンコーチのようにあえてその当たり前に疑問符をつけてみるとしたら、実はあなたの進歩や成長、あるいはもっと自由な発想を妨げているかもしれない見えない壁は一体何でしょうか？
今日この話を聞いて感じたかもしれない心のざわつきとか違和感、それは決して不快なだけの感情じゃないんですよね。むしろあなたが新しい視点に触れて成長しようとしている証拠なのかもしれません。
今日の葛藤が明日のあなたの新たな強さや洞察につながるかもしれないからね。